限界などに立つ虹。
皆さん、こんにちは。2月17日水曜日の限界などに立つ虹、隙間ことゆうちゃんもです。今朝の最低気温は氷点下11度でした。でも明日は薄い、日本では降る雪が雨に変わり雪解けが始まる時期だと言われています。
昔の人の言うことは正しい。昨日降った雪は1日でほとんど溶けました。でも今朝の寒さで道は凍っていました。丸組のお母さんことキミヤスンです。
ここのところ一足早い春がやってきた、
はい、
とか言ってたんですけども、急にまた寒くなりまして、
ただ今週末も明日明後日ぐらいからまた暖かくなるみたいですね。
金曜日ぐらいまではちょっと寒くて、週末はね、ちょっと気温また上がるみたいなんですけども、僕ヤフーの天気で見たんですよ、
はい、
札幌ってマイナス6度、で網走がマイナス5度、最低気温がね、ソウルの方がずっと寒いわ。
寒い、ソウルの方が氷点下
です。北海道より、
寒いですよ、寒いです。
はい、
ただ雪はねソウル降ってないから、昨日降ったじゃないですか。
一昨日だっけ、
一昨日の夜降って、もう溶けちゃったんですけどね。
最近ね、洗車すると雪が降るんだよな。また汚れちゃいましたよ。
はい、私としてはちょっと意外な統計結果があったのでご紹介したいと思います。去年韓国で車の販売台数が史上最高を記録し、さらに国産車よりも輸入車、小型車よりも大型車がよく売れたという話なんですね。で、
いや僕はね最初経済がさ、ちょっと困っちゃうかなと思ったんだけど、なぜか自動車の販売台数は伸びてんだよな。
そう、それも史上最高というんだから、本当驚きなんですよね。で、韓国自動車産業協会によりますと、去年の韓国内の新車登録台数が190万5972台で、この190万台を突破したのが史上初めてということなんですね。
いや僕聞いた話では、要するに公共交通手段を利用すると、なんか感染のリスクがもっと高くなるかなって感じで、みんな自家用車、自動車購入してんのかなっていう話もあったんだけど、
でもですね、だったら普通の車買えばいいのに、昨年最も目立ったのが大型車や、SUV を中心に販売が伸び、さらに国産車輸入車ともに販売台数より売上高の伸び率の方が大きかった。つまり高い車がよく売れたという。
そう、なんか軽自動車とか小型車は、かえって販売台数減ってるみたいですね。
減ってるらしいですよ。で、大型車級が販売台数 18.9% も伸びまして、 SUV は大型車の販売伸び率が 58.4%、 すごい伸び率なんですね。それで値段にしますと、2019年には国産車平均販売金額が2800万ウォン台だったのが、去年はですね3000万ウォン台になったって言うんですよね。
すごいな。
だから大型乗用車の販売増加、それから、高級ブランドジェネシスなどの販売拡大、高級オプション選択率の上昇などが理由だそうです。でもっとすごいのが輸入車の方でございまして、販売金額19兆2350億ウォン、前年に比べて 16.3% 伸びまして、で平均販売金額が2019年の6000万ウォン台から去年6300万ウォン台に伸びたそうです。
最近はさ、そこら中に会社が転がってるんだよな。
すごいよね。でこれ6000万ウォン台って言って、要するにベンツだよねきっとね、みんなね。
だけどね、これまああまり喜べないのが、要するに新型コロナ禍で職を失う人も多いし、それに店を閉める廃業する自営業者も多い中で、高級車が売れてるわけですよ、高い車がね。
そう、不思議なんだよね、誰が買うのかと思っちゃう。
なんか経済の格差拡大という問題を引き起こしかねないとして、結構なんか懸念する声もね出ているんだけど、
もう格差拡大はもうできているんでしょ。 構造上、
うんまあね、
こうなるとね。だから去年ほらデパートのブランドショップ、特にシャネルとかルイ・ヴィトンみたいな高級ブランドに行列ができたという話を何回かしたんですけども、
うんうん、
あの時は例えばシャネルとかヴィトンが次に値上がりするって言われたんで、でみんな買ってるんですよって話をしたんだけど、この車なんかを見てみると、あ、そうじゃなくて本当になんか必要で買ってたのかなっていう気がね。だから格差拡大が本当になんか深刻になってるなっていう気がしたニュースでした。それでは今日最初の曲です。イーヒョリ with キムゴンモで歌います。バルガンチャドンチャ、真っ赤な自動車。ウィズ・キム・ゴンモでパルガンチャ・ドンチャ、真っ赤な自動車でした。それでは今日最初のお手紙です。
はい、埼玉県の大野隆さんからメールいただきました。 NHK 大河ドラマ青天をつけ、今日2月14日から放送開始です。埼玉県にとっても明るい話題となるといいのですが、視聴率も気になるところです、はい、というメールをいただいたんですが、
はい、
大河ドラマって、うん、お正月に始まるのと違いますか。
でほら去年コロナのせいで、
あ、それで、うん、2月14日バレンタインデーに、
うん、っていうのは前のそのキリンが来るがその前の週に終わったんですよ。だから2月14日からということで、
あ、そうか、はい、お母さんよく知ってますね、 NHK の大河ドラマ。
はいはいはい。それでこの青天をつけ、初回見事 20% の視聴率記録で、
わ、すごい視聴率じゃないですか。
おう、これね、6年ぶりとか7年なんか久しぶりのすごい視聴率だったそうですよ、
うんうん、
でちなみに前作のこの麒麟が来るは今韓国のケーブルテレビで放送してるんですよ。
あ、見れるんだ。
見れるので、私はワールドラジ、あのテレビの方で NHK で最終回見ました、麒麟が来るは、
うんうん、
で青天を衝けはまだ見てないんで、今週の土曜日でも再放送見ようかなと思ってます。で、KBS も久しぶりに今年は大河ドラマを作るというニュースがありました。
KBS って大河ドラマ最近作ってなかったですよね。
そうなんですよ、
うんうん、
大河ドラマって1本作るのにすごいお金かかるじゃないですか。それで最後に作ったのが、 KBS が最後に作ったのが2016年のチャンヨンシルだったそうです。
もう 4,5 年作ってないわけですね。
4,5 年どころじゃない、7年ぶりだった。
7年ぶり、
うん
うん、
で、ちなみに KBS の大河ドラマ1981年から毎年1本ずつ作られてるんですが、この最終となった2016年のチャンヨンシュルは全24話だったんですが、韓国の大河ドラマって長いじゃないですか、特に KBS の大河ドラマ。
うん、まあね、1年ぐらいやってるのと違いますか。
1年どころじゃなかった、調べたらもうびっくりしちゃいました。一番長かったのが定常ワンゴン、ね、
あ、これはね結構見た人たくさんいると思いますよ。
全200話だよ。200話、
200話、
うん、1週間に一度やっても200話すごいでしょ。それで結局2000年の4月1日から2002年の2月24日まで足掛け3年放送されてたんだって。
あ、結構長くやってたんだ、
うん、でその前のあれが、ワンカービ、オートヒ、これも長くて186話、1998年の6月6日から2000年の3月26日までやはり足掛け3年。
うんうんうん、
すごいですね。それに比べて最近はね、あんまりこう、まあ24話とかね、まあ、そのくらいなんですが、で、KBS こうやって大河ドラマずっと人気があったんですが、そのいろいろなこともあってずっと作ってなかったのをまた今回作ることにしたのは、公共テレビとして、公共放送として今や、KBS が生き残るにはこういうのしかないということで。
なるほどね、
はい、
いや実は僕最近のテレビ番組ね、すごい不満があるんですよ、うん、
はい、
チャンネル回すとさ、
うん、
あ、チャンネル回すとか言うとなんか昭和の人間がとかさ、いろいろ言われるんだけど、
昭和の人間だもんね、しょうがないよね。
あ、まあね、
うんうん、
今はダイヤル式の、昔はガチャガチャって本当にね、
うんうん、
僕子供の頃はね、
あ、そうそうそうそう、
今はリモコンだしチャンネル回すとか言うと、
そうそうそう、言わないもんね、
うん、なんか言われるんですよ、うんうん、
はい、それ
で、あ、それはそうなんだけど、うん、回すと必ずやってるのが、
うん、
あグルメね、うん、食べ物系の番組、はいはい、まあ、これは昔からやってました、
はいはい、
でペット動物関連の番組もやってるんですよ、
ね、はいはい、
もう一つ、
うん、何
これ大嫌いなんだけど
何、
最近はねオーディション番組、
あ
それも、うん、トロットもね、うん、一色なんですよ。
あ、嫌いなの、隙間
さん。チャンネル回すとね、どこかしらでなんかこういった番組やってるんですよね。ほんで、僕の立場からすると、視聴者の選択の幅がそれだけ狭くなっちゃって。
あ、はいはいはいはい、は
い、
う
ん。いや、もっとなんか、多様なね、うん、いろんな番組やってほしいですよ。
ああ、なるほどね、うんうん、でドラマに限って言いますと本当にケーブルの方になんか主力が移ってしまった感じで、まあ、KBS はまだ結構作ってるんですが、MBC と SBS に限って言えば現在放送されているドラマはどちらも一本切りだということなんですね、
うん、
だから本当にあのドラマが少なくなってるんですが、一方で KBS 今週の月曜日から新しい時代劇が始まったんですが15日に初回放送で、視聴率 9.4% さっきの NHK の 20% に比べるとちょっと低いんですけどね、
僕思ったのはこのテレビ番組もね、うん、流行があるんですよ、ここのところ、うん、SBS とか MBC とか KBS、
はいはい、
共になんか時代劇あまりやってなかったんですよね。
あ、はいはいはい、
でなんか時代劇始まったかなと思ったら、
うん、
時代劇なのにゾンビが出てきたり
そう、ね、
なんかめちゃくちゃ変な時代劇なんですよ。
ああ、フュージョン時代劇ですね。
ああ、うんうん、フュージョン時代劇っていうの、
うん、
なんかそのこれまでの時代劇のイメージとまたちょっと違うんですよね。
違うからね、
うん
うん、まあ、KBS の大河ということは、まあ、これまでのような歴史的な大河がドラマができるんじゃないかなと思うんですが、作りますよっていう話があった後その続報のニュースがないんで一体いつ頃出来上がるのかわからないんですけどね、
う
ん、
まあ、久しぶりにね、うん、正統派の時代劇
そうそうそう見たいですよね、
見たいですよね、
うん、はい、じゃあ次のお便りです。川崎市にお住まいの松山盛雄さんからいただきました、お手紙でいただきました、明るい日差しが日々増しています。皆様お元気にお過ごしでしょうか。世界中の人々が新型コロナウイルスによって不自由な生活に追われています。これは地球が自然の復活を求めている証なのでしょうか。そして今立春が過ぎ暖かな日々が増えてきましたが、私はこれから波乱がやってくる気配を感じています。異様に海水温の高い暖流が玄界などを越えて行き、そして、中国北東部昔の高句麗を下ってくるシベリア寒気団がペクトゥー山をめぐって一面の雪雲を作って、2月末から3月初めにかけて災害級の大雪を日本列島に降らせるのではないかと恐れています。災害はある日突然にやってくると思われがちですが、その要因はずっと前から人間が作ってきたものなのでしょう。この年の春が無事に過ぎていくことを願っていますということで、ありがとうございました。松山さんのこの予想がぴったりあって、今日本なんか北日本と北海道北陸あたりすごい大雪ですって、
うん、寒気が南下してね、
うん、
それでソウルもこんな寒いんですよ。
そうそうそうそう、
今
日本大雪だっていうふうに言ってました。
で日本は日本でなんかすごい低気圧が発達しちゃって、うん、大荒れって感じのところもあるみたいですよね。
そうみたいですね、はい、なんか暴風じゃなくて何嵐吹雪、
うんうんうん、
吹雪になってると北海道吹雪だっていうようなあれもありましたが、で大雪もそうなんですが自然災害、日本にまた大きな地震ありましたよね。
あ、福島県沖が震源で、
はい、
なんかマグニチュード 7.3 でしたっけ、
はいはいはい、で東日本大震災からちょうど10年目の年にまた福島沖で地震ということで、うん、で今回の地震について日本の気象庁は事件発生から2時間後の会見で、10年前の東日本大震災の余震と考えられると発表したんですが、この件について韓国国内の専門家らは様々な見解を示しています。例えばですね、遠征大学地球システム学科の本手玄教授は、 大きな地震が発生すると断層が持っていた地震エネルギーが排出され、そのエネルギーが同じ断層帯に再び蓄積されたり近くに分配される過程が繰り返される。これが余震を引き起こす原動力だが、規模の小さい地震なら短くは 1,2 ヶ月で終わるが、大きな地震はその余波が10年あるいは 2,30 年も続く。スマトラ沖スマトラ島沖大地震の時も前例があったということで、余震じゃないかっていうこの人は意見なんですね。
いや僕もね、そのもう10年も経ったのに、余震っていうのかな
言うんだなと思って、私もあへえと思ったんですね。でやっぱりそのへえと思って違うんじゃないかって意見の人もいて、浦項工科大学環境工学部のイ・ユンス教授は、2011年の東日本大震災で出たエネルギーが大陸に残っているのは事実だが、それが10年後も影響を及ぼすかどうかは断定できない、余震と判断するためには発生時期や地震の規模、震源、エネルギー分布などが複合的に考慮されなければならないが、今回の地震が余震であると見るには根拠が薄いのではないかと考えております。
はい、僕ねこの、浦項工科大学の教授に逆らってるわけじゃないんだけど、地震についてはやっぱりね、日本の気象庁とか日本の学者さんの意見を僕は支持したいですね。
そうそう、やっぱりそう思うよね。
まあいろいろ見方はあるんでしょうけども、
やっぱ気象庁が言うんだから正しいんじゃないかとね、地震、他のことはともかく地震は。ただですね、韓国の先生方も最近韓国でも地震多いじゃないですか。結構
そう、なんか韓国もね結構あの年平均40数回
40数回って多いじゃないですか。
地震が発生してることは発生してるみたいですね。
で最近はほら体に感じられるような地震も起きてるじゃないですか、
なんかね震度3以上が年10回ぐらい、だけどソウルとかではほとんど感じたことないですし、2016年でしたっけ、9月にほら、京州、慶州で地震が起きて、
あの地震大きかったですよね。
あの時はさ、結構あの学校の塀が
落ちたとか、ね、
倒れたり、あの民家の屋根がちょっと崩れ落ちたり、いろいろ被害が出たんですけども、あれって当時ねマグニチュード 5.8 かな、
そんなに大きくなかったんですけどね。
いや 5.8 だったら結構大きいんじゃないですか。
日本の人から言われするとそんなでもないと思いますよ。
日本の皆様からすればそれぐらいは
もう鼻で笑っちゃうぐらいじゃないの。
韓国って耐震設計とかいろいろしてるんですけども、まだ耐震設計適用されてない
ところもあるからね。
建物とか家とかもたくさんあるので、結構被害が出ました当時は。
そうなんです。だからということで韓国でも地震が結構起きてるので、今回の日本の地震のニュースが決して他人事ではなかったんじゃないかと、それでこうやって盛んにマスコミでも報道してたんじゃないかなと思います。
もっともっと韓国もねこういう地震とかさ、自然災害、備えに取り組んでいくべきではないかと。
そう思います。
思います。
いっちゃなよ
ドットコリア
丸い社会面。水曜日の限界などは新聞の社会面から最新の面白い情報を知っておくと得になるマル秘情報をピックアップ、独自解説で解剖するマル秘社会面をお届けします。今日はですね、校内暴力と双子の女子バレーボール選手という話です。ニュースでもお伝えしたんですが、韓国女子バレーボールの国家代表でもあった双子の女子プロバレーボール選手イ・ジェヨンさんとイ・ダヨンさんに韓国代表資格の無期限停止処分が課されました。また所属チームのフングク生命も無期限の出場停止処分を課しました。理由は中学生時代の校内暴力です。2人は加害者でした。今月10日にオンラインコミュニティサイトに中学生時代にこの2人から校内暴力を加えられたという書き込みが掲載されました。2人はこれを認め手書きの謝罪文を掲載しましたが、世論は収まらず結局出場停止という重い処分が下されました。今回のニュースには韓国のスポーツ界のいろいろな現状が含まれています。1、メディアへの露出。
今回問題となっているイ・ジェヨン、イ・ダヨン選手はバレーボールの実力だけでなくそのビジュアルでも注目を集めていました。美貌のバレーボール選手だとしてテレビ出演、雑誌のグラビア、そして CM にも出演していました。このようにコート以外での活躍を見れば見るほど昔いじめられた被害者の憤りは増したのではないでしょうか。
2、 SNS の時代。
今月10日、2人と同じ中学校のバレーボール部だったという被害者 A さんが、10年前のことだから忘れようと思ったが、加害者たちは自分たちの過去を忘れてしまったようだとして、21項目にわたる被害事実をインターネット上に書き込みました。2人は書き込みが掲載されてから16時間後、分別のなかった頃にあった無責任な行動のため多くの方々を傷つけたと頭を下げましたが、世論は冷ややかで、姉妹のバレーボール界追放を求める請願が大統領府青瓦台の国民請願サイトに寄せられ、所属チームの憤怒声明には懲戒処分を要求する声が殺到しました。
近年、芸能人や著名人の学生時代の過ちが暴露されるケースが目立ちます。俳優、タレント、 K-POP アイドルと様々な有名人の加害事実が明らかとなり、その騒動で番組降板や活動自粛に追いやられた人も少なくありません。スポーツ選手も同様です。 3. 親の存在。
イージェヨン、イーダヨン選手は双子ですが、その母のキム・ギョンイさんも有名な女子バレーボール選手でした。ソウルオリンピックの女子バレーボール代表チームのセッターをしていました。
そんな代表選手だったお母さんが育てた代表選手ということで、バレーボール協会は去年、母親のキム・ギョンヒさんに立派な父母賞を授与しましたが、今回これも取り消しとなりました。4. 日常化した暴力。
専門家は、特に学校の運動部では先輩後輩と共に合宿し団体生活をする過程で暴力や統制に順応したり、自身も暴力の加害者の役割をすることになる、いわゆる暴力の社会化過程が形成されやすいと指摘しています。
国家人権委員会が2019年12月に発表した学生選手人権侵害実態全数調査結果によりますと、中学生の 21.5%、高校生の 23.7% が身体への暴力を経験したといいます。合宿の経験があると暴力の被害者は約 10% ポイント増えていました。
被害者の証言の中には、先輩たちは合宿所で後輩を叩いてストレスを解消している、圧倒的な実力を持つエースがいじめをしたら監督でも介入できないという内容もありました。
今回の事件は海外メディアにまで大きく報道されました。今この時間も昔自分が加害者として行ったいじめを思い出し、次は自分の番かと心配しているスポーツ選手がいることでしょう。そして昔やられたいじめを復讐するチャンスが今だとコンピューターの前に座っている元被害者もいることでしょう。まだまだこういうニュース出てきそうです。それでは今日の2曲目です。ビッグバンが歌います、チャッカンサラン、いい人。番で着刊サラン、いい人でした。それでは後半のお便りです。
はい、及川和明さんからいただきました。2月8日の短波 7275kHz は、午前8時55分頃から北韓からと推定されるジャミングがありましたが、比較的良好なコンディションで受信することができました。ニュースで述べられていたように自己免疫を高めるための食材としてキムチの輸出が伸びたとのこと。我が家でもコロナ禍に負けない健康づくりのためキムチを食べる機会が増えました。健康に過ごすことができているのもキムチの恩恵によるものだと感じています。
はい、ありがとうございました。実際に日本でのコロナ禍でのキムチの消費量が増えているというニュースもありまして、昨年のキムチの輸出量1年前より 1.4 倍近く増えたということで、
あ、結構増えちゃってますね。
そうなんです。それで日本が韓国産キムチの最大の輸出市場なんですって。で、昨年1月から10月までの累積キムチ輸出額が1億1900万ドル。これ前年の同期に比べて 36.4% 増えて、史上最高値でもあるそうです。で、最も多くのキムチを輸入したのが日本。次がアメリカ、香港、台湾の順だそうです。
なんか最近はさ、中国がキムチのなんか輸出国として台頭していて、まあ向こうさんは安くてさ、まあ結構輸出とかしてるみたいだけど、韓国産のキムチも結構頑張ってるわけですね。
だからおかしいよね。韓国では食堂なんかでは中国産のキムチを食べてて、日本では韓国産のキムチが輸入されてると、
まあ、食堂にもよるんですが、
はい、
スーパーとかに行くと出来上がったキムチ売ってるじゃないですか。
あ、はいはいはい、
中国産は安いんですよ。
中国産って書いてある？
あ、ちゃんと、原産地表記してますので、
あ、はいはいはい、
ほとんど半額まではいかないか、安いんですよね。
なるほどね。で、まあ、とにかく、韓国貿易協会は新型コロナ以後免疫力増進に役立つ発酵食品の需要が増え、キムチの輸出が急増したと明らかにしております。ま
あ、この発酵食品ってさ、結構免疫力高めるに効果があるとか言って、
でも発酵食品ってキムチだけじゃないよね。
いや、昨日か一昨日かな、僕日本のニュース見てたら、長崎大学の研究チームが、納豆とか、赤ワイン、
赤ワイン
などの発酵食品に、なんか、なんとかアミルプリン酸って、これなんか天然アミノ酸の成分だそうなんですが、これが要するにウイルスの増殖を抑制する効能があるとして、なんか今月に入ってね、臨床試験とかも始めたようなんですが、
でも私発酵食品っていうと味噌とか醤油の方を思い出すんですけどね。
それはどうなのかな。僕早速このニュース見た後で納豆を買ってきて食べましたよ。
はい、じゃあ皆さん納豆とキムチバカバカ食べましょう。はい、ここからは先週のドラマ韓国語を復習する時間です。 KBS ドラマあいつがそいつだから選ばれた今日のセリフは、
말하지말랬는데말하지말랬는데말하지말랬는데
はい、いかがでしょうか。
これね、正確には要するに言っちゃダメだって、他の人に言わないでってまで言ってるんですよね。だからこれ意味ないんですよね、実は。要するに他の人には言っちゃダメですよって言ってたんだけど、言っちゃうわけでしょ、これから。
そう、私もね、これから言っちゃうんだと思ったら、昨日言ってました麻生さんが、このドラマの場合は先に言っちゃってたんですって。
だからさ、麻生さんってさ、なんでドラマ全部知ってんの。で、僕ね、よく言うじゃないですか、なんかちょっと秘密っぽい話をするとき、他の人に言っちゃダメだよ、マラジマとか言うでしょ、だけどあれ意味ないのが、みんなね、いや言っちゃダメだって言ったんだけどと言いつつ全部話してるんだよ、他と他に言って。
そう、
はい、
こういうね、言っちゃダメだよっていうのね、ほら、特に隙間さんの好きな株なんかの世界では、言っちゃあれだけど、これ秘密なんだけど、どこどこの株が上がるんだよなんていう、ね、
そういうのって、要するに、いやお前黙ってなきゃダメだよとか言われても、時間が経つともう公然の秘密っぽくなって、みんな知ってんだよな。
そうそうそう、
はい、
ということでね、こういう言葉もまああるということで覚えていただきたいと思います。それではまた来週水曜日のお相手は、
隙間ことゆうちゃんもと
丸組のお母さんことキミアスンでした。
アニャギセヨ。
お聞きの放送は韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。